今朝のメッセージのテーマをキリストの友、イエスの友としました。ヨハネの福音書にはいくつかのテーマがありますが、その中でも特に大きな主題、それは友情です。私が日曜の礼拝を担当するときには、キリスト者であること、クリスチャンとはどういうことなのか、このように問いかけながら御言葉に聞いてきました。おそらく今日が日曜にメッセージを担当する最後になると思います。キリスト者であること、それはイエスの友であるということです。イエス様は私たちの友となるためにこの地に来られました。そして私たちもまたイエスの友として生きるように召されています。今朝まず前半として今日の箇所までに至る全体を捉えつつ、この日、このペテロがイエス様と語り合ったこの日、復活のイエス様が3度目に現れてくださったのは、ペテロのためであったということを、この前半に受け取りたいと思います。そして後半、イエス様は、あなたは私を愛しますか？3度ペテロに問われました。イエス様を愛するとはどういうことなのか、このところから短く3つのポイントに学びます。特に最後のポイントで、なぜペテロはこの質問に心を痛めたのか、そのところに迫り、この時間を閉じたいと思います。前半21章の一節のみをお読みします。その後、イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された主題はこうであった。イエス様は復活されました。十字架にかけられ、命を落とし、そして間違いなく墓に葬られました。しかしイエス様は死から蘇られました。今日のところで復活の姿を弟子たちに表されたのは、これが3度目であったと21章の14節に私たちに示されています。私はこのことを不思議に思ってきました。どういうことかと言いますと、なぜイエス様は復活されて、もうそのまま弟子たちのところにいてくださらなかったんだろうと。私は特にこのヨハネの福音書の20章以降に記されている復活の一連の出来事を読むたびに、なぜイエス様は私たちとずっと一緒にいてくださらないのか、よくそう思ってきました。20章の19節以降を見ていくならば、弟子たちは恐れていました。彼らは自分たちの指導者を失って、しかもこの十字架という極刑によってイエス様を失い、恐怖に怯えていました。本当に怖かったんです。もし自分たちも弟子であるということが、あの極刑にさせられたイエスの弟子であるということが知られたら、私たちも同じようにされるかもしれない。あなたについていきますと、 そういうふうに張り切っていた彼らは、今や扉に鍵をかけて閉じこもっています。私が弟子ならば、もう二度と私のところから離れないでください。もうどこにも行かないでください。あなたを死刑にしたあの人たちにその復活の姿を見せて、あなたの力がどれほどすごいか、ほら私たちが会っていたと、それをこの世界に知らしめてください。あなたがその復活の姿で、あの指導者、ユダヤ人の指導者たちに、このイスラエルの人々に、またこの世界中にその姿を示すならば、簡単にあなたを信じるではありませんかと。私たちも危ない目に遭わないではありませんかと。イエス様はそうされませんでした。弟子たちに復活の姿を示しましたけれども、しかし姿をまた隠されたんです。皆さん、このことをどうしてだと思われるでしょうか。思わないでしょうか。もうそのままずっとイエス様がいてくださったら、私たちは何の心配もないではありませんかと。イエス様が復活の姿を私たちに隠されるということ、私たちの目に見えないということ、私はこれを本当に神様の知恵だと思うようになりました。見えている方が簡単に感じます。見えた方が私たちの信仰が強まるように思います。こう見えているんですから疑いようもない。でも私たちの神様は姿を隠されることで、あなたの心の内にあるものをこの奥に本当に抱えているものを、それを見出し、気づかせ、そして助けようとされる神様です。復活の日、恐れに満ちた彼らのところにイエス様は来られました。イエス様がいなくなったことで、イエス様が目の前から取り去られたことで、彼らの内側にあったものは何だったでしょうか。イエス様がいなくなったことで、どれほど自分たちが弱く、心がくじけ、イエス様に従いますと言いながら、そうできなかった。そして何と恐れに支配されているものだろうかと。そんな彼らの真ん中にイエス様は来られ、平安があなた方にあるようにと語られたんです。トマスにもそうでした。20章の24節以降では、イエス様の弟子の一人であったトマスに、彼だけ主要な仲間のうちで自分だけが復活のイエス様を見ることができませんでした。自分以外の仲間はイエス様に会っているのに、どうして自分がいない時にこんなことが起こるんだと、なぜ自分だけこんな目に遭わないといけないんだ、私は信じませんと、自分もあなたたちと同じような経験、いや、それ以上の経験をしなければ、決して私はイエスを信じないと。そんな彼のところにイエス様は来られました。そして三度目。ペテロが漁に出かけていた時のことです。 イエス様がこうトマスにもこう現れてくださって、まあ、それからまあどれぐらいのこう日にちが経っていたのかは分かりません。とにかくペテロは寮に行くと、そして21章2節以降を見ますと、トマスをはじめ何人かの弟子たちもそれにこうついていきました。ペテロはどんな思いでここまでの日々を過ごしてきたのか。多くの人がご存知のように、ペテロは逮捕されるイエス様を最終的には見捨て、逃げた一人でした。それだけではありません。イエス様が裁判にかけられていたときに、ペテロはそれでも近くで言おうと思ったんです。逃げたけれども、でもイエス様の近くに言おうと。その時に周りの人たちから、お前もイエスの弟子だろうと、イエスの仲間だろうと、そのように追及された時に、知らないと、私はあのイエスと何の関係もないと三度否定しました。私は知らないと。その声はイエス様の耳に届いていました。他の福音書には、私はイエスを知らないと言ったペテロをイエス様はじっと見つめられたと記しています。イエス様のことを知らないと言った声はイエス様の耳に届いていたんです。他の人がつまずいたとしても、私だけは決してあなたから離れませんと、そのように言ったペテロは死であるイエス様を裏切り、知らないと言いました。彼は自分がイエス様に対して何をしたのかということを忘れることができなかったでしょう。イエス様が十字架にかかられ、そして復活されたその後も、一度目に自分たちに現れ、そしてトマスを含め自分たちにもう一度現れた時に、私はイエス様に何をしたのかということ、それをなかったことにはきっとできなかったでしょう。私は一体何なんだと、私はこれからどう生きていけばよいのか。私は寮に行くと、そのように出かけたペテロのところに、この日イエス様は来られました。イエス様はペテロのために来られたんです。私たちの神様は、今のこの私がどんな道を歩んでいようとも、今私の心がどんな状態であろうとも、あなたのために来て、そして語りかけてくださる神様です。神様は今日も私たち一人一人のために何を語ろうとされているんでしょうか。私たちの神様はペテロに語られたように私たちに語ってくださる神様です。後半に入りますけれども、21章の15節からです。 15節の一部をお読みします。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？あなたは私を愛していますか？イエス様は三度ペテロにこう尋ねられました。私たちはイエス様を愛しているでしょうか？イエス様を愛して生きる、これがイエスの友として生きると、そういうことだと私は思います。このような人生に私たちは召されました。イエスの友として召され、そしてイエスを愛して生きると、そう召された私たちは、ではこのお方を愛して生きるとはどういうことなのかと思います。ペテロはこう問われて、あなたは私を愛しますかと問われ、その心の内をどのように探られたんでしょうか。第一に私たちはまず愛されるということについて向き合いたいと思います。イエス様を愛するということを考えるときに、私たちはまず第一に愛されるということに向き合う必要があります。なぜなら、愛するという行為は愛されてこそ成し得る技だからです。あなたは私を愛するか？主イエスのこの呼びかけに、私たちは何よりもまず、この私が愛されているということを知らなければなりません。愛されたことのあるものだけが、その応答として、私も愛するという技に進んでいくからです。あなたは自分が愛されているということを信じているでしょうか？あなたの持ち物、能力、健康、何ができようともできなくとも、あなたという存在が愛されているという確信です。ヨハネの手紙はこう言っています。一部引用ですけれども、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちのために御子を使わされました。ここに愛があるのです。ある人は愛されるということを思うときにこう言います。自分が一切の条件なしに限りなく愛されているということを知っている人は本当に少ないと。 この朝も私たちが愛されているという確信は、イエス・キリストがこの地上に確かに来られたという歴史的事実によって完全なものとなりました。私たちが誠に愛されているというのは、イエス様がこの地に来てくださったというこの歴史的事実によって私たちは確信するようになったんです。私たちは愛されている存在です。第2のポイントは、イエス様を愛するということについてです。愛するとは、目の前にいるその人のことを知ろうとすることであり、その存在を喜ぶことであり、たとえその人がどんな人であろうとも、友という絆に結ばれて、その人を尊敬し、理解し合うことです。友はどんな時にも愛するもの。友は苦難を分かち合うために生きる。ペテロはイエス様から、あなたは私を愛しますかと問われました。人々を愛しますかではなく、私を愛するかという問いです。私たちは一般的なこととして、皆さん世界中の人を愛しましょうと。そう言われたならば、それは素晴らしい提案ですと。ぜひそうしましょう。まあ、そう言うと思います。みんなで仲良くしましょう。その通りですと。では、あなたの家族を愛しなさい。あなたの父と母を、あなたの夫を、妻を、あなたのその友人を、あなたのその子供を愛しなさい。愛しましょうというその呼びかけに、ある個人の名前が出てくるならば、私たちの顔は場合によって一気に曇るかもしれません。私にはできないと。イエス様は、私を愛しますかと問われます。あなたは多くの人々ではなく、この十字架にかかり、三日目によみがえった、この私を愛しますか？この問いかけは、イエス様が何者であるのかを知り、またこのお方が地上で何をしようとしたのか、そしてどのような生き方をされたのか、それを知り、理解し、応答することです。主イエスの生き方とは、天から地に向かう謙遜の道であり、何者かになろうとする上昇の道ではなく、すでに愛されているものであるという神の子供としての生き方でした。ペテロをはじめ多くの人たちはイエス様を理解しようとはしませんでした。イエス様を愛そうとしていなかったのかもしれません。あなたはいつ王座に就くんですかと。もしあなたが王様になった時には、 私を右に、私を左に。イエス様、早く王座についてくださいと。そして私たちを他の人よりも優れた立場に置いてください。私たちはこの朝、改めて、イエス様を愛そうとしているんだろうかと。私はこの主イエスを愛そうとしているんだろうか。そのことをこの心に問います。最後に、あなたは私を愛していますか？ペテロは三度このように問われ、心を痛めました。今朝最後に受け取りたいのはこのことです。十七節だけお読みしますが、イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。彼はイエス様から問われ、三度同じように答えました。私があなたを愛していることはあなたが知ってくれています。これはペテロの真実の声でしょう。私は本当にあなたを愛したいと思ってきたのです。私たちもペテロと同じです。私たちは神様を愛したいと思ってきました。本当の私たちの望みは、本当に自分たちがこう生きようとしているのは、自分勝手に生きるのではなく、大切にすべき人を大切にし、言葉だけではなく、行動によってそれを示したいと、本当は願っています。私たちは愛したいと願っているんです。ペテロもそう願う一人の人間でした。彼が三度にわたって答えた愛していますという告白は、フィレオという言葉で記されています。これは友情を表す言葉です。イエス様がマルタとマリアの兄弟ラザロを愛しておられたという同じ言葉です。ペテロはこの思いにこだわりました。イエス様、それでも私はあなたの友なのですと。私はあなたを裏切り、あなたを見捨て、あなたのことを知らないとまで言いました。しかし私はあなたを愛しているのですと。私はそれでもあなたの友として生きたいのです。 イエス様が問われた最後の3回目だけ、イエス様はペテロと同じフィレオという言葉で愛しますかということを示しています。初めの2回は違いました。しかし3度目のイエス様の言葉をヨハネの福音書はフィレオだと、友としての愛、友情としての愛、ペテロにとってこの3度目に問われたイエス様の愛しますかという言葉は、あなたは私の友かと、そう聞こえたのかもしれません。彼は心を痛めました。あなたは私の友かと聞かれて、これまで自分が何をしてきたのか、イエス様にどんな仕打ちをしてきたのか、それを思い出さずにはいられなかったでしょう。イエス様の宣教の働きのその始まりの部分から伴ってきたペテロです。誰よりもイエス様を理解したいと望み、どこまでもついていきますと、たとえ多くの人がつまずいても私だけは決して離れませんと。しかし十字架の夜はどうだったか。ペテロと、あなたは私の友か。ペテロは3度目もこう答えました。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っています。まとめたいと思います。復活のイエス様と出会うペテロの出来事を見てきました。彼は3度、あなたは私を愛していますかと問われました。これは今日このところにいる私たちすべてにも問われている声です。私たちはこの問いかけから愛するということに先立って、愛されているということをこの朝それぞれのうちに語りかけました。そしてまた愛するということ、私は他でもないこのイエス様を愛しているだろうか、最後にペテロがイエス様に応答した私はあなたを愛していますという声に聞きました。私たちはイエス様を理解し、この方の足跡をたどりたいと望むものです。しかし同時に自分の生き方を振り返れば、果たして私は主イエスの友と言えるだろうかと。友はどんな時にも愛し、苦しみを分かち合い、最後までその人の味方をする存在であるということを思うとき、イエス様は私を友と呼んだ。果たして私はイエス様の友として歩んできただろうか。 イエス様は私たちキリスト者にこう問われます。あなたは私を愛していますか。私たちは応答します。はい、主よ、私はあなたを愛しています。私はそれでもあなたの友としてこの地を歩むのですと。いかがでしょうか。しばらく黙祷を持ってそれぞれで静まる時を持ってまいりましょう。